それではこんばんは、ただいまより社会調査の基礎についてウェブ講座を始めたいと思います。私関西学院大学の西川と申します。よろしくお願いいたします。それじゃあ最初にですね、皆さんのお配りしてある資料のですね1ページのところで、最初では2ページのですね社会調査の目的と意義っていうところですね。ここでなぜ社会調査の基礎がですね、社会福祉士の受験科目の中に入っているかということと関係もしますので、そのことをですねお話したいと思います。でここに書いてあるまず福祉ニーズの把握とか問題発見及び解決方法の検討ということで、今社会問題がですね、非常に多様化、人々の問題と言ってもいいんですけども多様化複雑化している中で、今特にケアマネジメントではアセスメント力の向上ということを言っているわけですね。でそのためにはニーズを的確に把握してですね、分析する必要があるということですけども、そういった社会あるいは人々のニーズの多様化、まだ問題の深刻化などが背景にあって、そういう時にですねニーズ把握をするためにですね社会調査という一つの方法がを知っておく必要があるというのが第一番目で、第二番目が、これちょっと違うんですけども、ここに書いてあるのと違うんですけど、アカウンタビリティですね、説明責任の必要性ということです。アカウンタビリティという言葉が最近よく使われるんですけども、私たちが現場でも使われてですね、実際現場でも使われていて、その利用者にサービスを提供するときにそれがどういった目的で何のためにそれがどういったことを効果をもたらすのかということをなるべく説明していくということで、そのためにはデータで示す効果を示すということが言われています。社会調査の基礎の科目であんまりテストとしては出ないんですけども、効果測定とか評価と言われるんですね。こういうものがあって、これがダブってくるんですね。2番目の福祉サービス等の評価ということで、後でお話しますけれども今年ぐらい出てもおかしくないんじゃないかなっていうこの実験計画法ですね、そういったものがあります。で3つ目がエビデンスベースドプラクティスっていう根拠に基づいた実践っていうんですか、これは看護の世界とか医療の世界でも言われていることで、根拠を示すですね。でアカウンタビリティとすごく近いんですけれども、私たちが実践をする限りはやっぱり根拠をですね、必要なんですね。そういったものを示すために、根拠に基づいた実践を行うために、このニーズが調査が必要だということですね。で最後にこれはちょっと違うんですけども統計学の流行というのがあります。最強の学問としての統計学という本が出たりしてるんですけども統計学がすごく盛んになってきて、いろんなところで統計学が使われています。学生も統計学を学ぶですね。でこういった学問っていうんですか、勉強っていうのは領域が近いったらやっぱり共通言語として割と統計とか調査っていうのは医療であろうが看護であろうが社会学であろうが他のですね心理であろうが共通した方法を持ったものとしてこういう統計学っていうのがあるんですね。調査でそういうのを知っておく必要がある。今チームワークとかチームアプローチとかですね連携とか多職種連携とか言われてますけども、そういう多職種と一緒に何かをするときにデータとか示してですねいくとですねそういう連携の検討ができるということがあって、そういうところで統計学が流行ってきているというのが背景にあります。で、そういったところで社会調査の基礎が重要なんですけども、実際は書いてある通り出題の傾向から見ると実際は量的調査と質的調査と、その他って言っても大体、倫理とか個人情報保護とかですね、皆さんこの社会調査の基礎の過去問過去、26回から30回27回から30回までのですね29回までの4年分のやつがあるかと思うんですけども、大体この大項目中項目小項目に従って出されています。必ずしもねこの通りでなくてもいいんですけども、どういうわけか社会調査の基礎はここの大項目中項目特に中項目小項目の中から大体毎年出されていて、ので 多分今年もこの傾向変わってない7問しかないんですけども、この傾向去年でも量的調査3問、質的調査2問、その他2問ということなんで、ここ数年変わってないですね、ということをまずお話しで、調査、社会調査の基礎ってすごく難しい科目ですので、これをですね、お話しするのは、大学でも半期でも難しい、実際はこう実践をやってデータを集めて自分で分析をして初めて身につくような学問で、演習形式の授業が必要だと言われてるんですね。そうすると1年単位でやるような授業を、90分でお話しするので、もうこれあくまでも受験対策ということで、予想ですね、をもう立ててですね、なるもんですね、どういう問題が出るかというと、ちょっと私去年もこの話ちょっと当たっているので、ぜひとも今日お話しすることをですね、自分なりにもう一回勉強していただいて、きちっと 対策を練っていただければというふうに思います。で、一応これまでの過去問の傾向と今年こんなん出るんじゃないかなっていうのが、ここの右側の予想問題のところに書いてあるところですね。で、量的調査がやっぱり 2,3 問出ますので、まず尺度の水準で調査方法、横断と縦断調査、分散分と標準偏差、これ、基本的なデータのことですね。平均の差の検定、ここまでが、量的調査のところです。この中 ですね、おそらく 2,3 本出るんじゃないかなと読んでいます。で、一つずつですね、去年例えば標本抽出が出てますので、もう今年は出ないと読んで今回やりません。一応やるな、勉強しておいた方がいいと思います、時間があれば。今回のこのウェブ講座の授業ではあくまでも問題こう出そうだというところを中心にお話をしたいと思います。で、まずですね、ちょっとこのページが飛んだりしますけれども、量的調査のことからやるので4ページですね、4ページをご覧ください。で、まず、ここからスタートしますね。横断と縦断調査のところからスタートしていきたいと思います。4ページの真ん中の下ですね、横断調査と縦断調査ってなりますね。で、横断調査っていうのはここに書いてあるように、時間の経過の変化を意識せずに調査実施の時点における複数の研究対象の実施意識を横断的に比較調査をする、つまり、例えば、縦断調査っていうのはずっと同じ人を追いかけていく、で、横断調査っていうのは同じような調査の枠組みで、こう何度も繰り返していくっていうようなことですね、になります。だから時間の経過はあんまり重要じゃない、その対象となる人々をずっと追いかけていくのが縦断調査ですけれども、横断調査っていうのは1回きりでも、複数回でも同じようなことをやっていったりするっていうようなことでも、対象者が違っていれば横断調査になりますというようなことで、大体普通調査というのは横断調査が多いんですね。で、縦断調査というのはこの2番目に書いてある一定の時間間隔を置いて同じ対象者等に繰り返し調査を行い、社会の変化などを明らかにするための調査、つまりどう変わっていったかということを明らかにするためにやっていく。で、その一つのそのいくつかの横断調査の方法があって、トレンド調査は5年ごとに実施される国勢調査のように定期的に同一定義の集団に繰り返し調査を行う横断調査の方法、これがトレンド調査、これ横断調査の一つですね。で、2つ目がコーホート調査、同世代同年齢の人口集団を追跡して同じ内容の調査を繰り返し行う縦断調査の方法、これ全部縦断調査ですね、すみません、ちょっと私が字が見ない。で、3番目がパネル調査、1回目に調査した相手と同じ相手に、繰り返し調査を行う縦断調査の方法、さっき言った同じ人を追いかけていくというのがこのパネル調査ってやつですね。で、同じ方法でこう繰り返していくやつも縦断調査の方法にもなってるんですけども、これ読んどいてください。横断調査はもう基本的には1回きりとかですね、 やつですけども、まあ、柔軟調査にはトレンド調査とかコホート調査、それからパネル調査があるということになります。次にですね、この、その上ですね、分散と標準偏差のところをお話したいと思います。で、去年、単純集計が出ているんですね。去年は度数とか出てるん で毎年この統計に関する、質問というか、問いが出ています。でこれ山張った方がいいと思いますので、今年は最近の傾向から見るとこの分散と標準偏差が出るんじゃないかなというふうに思います。で平均値と合わせてこれ考えるといいんですけども、まず平均値っていうのは、皆さん平均値ってどうやって出します？全部足して数で割るんですね。で、平均値っていうのは全部足して数でやるので、実は、ちょっと点数で50点50点取っても平均点は50点だけどですね、100点と0点でも平均は50なんですね。つまり平均値っていうのは真ん中に近い値なんですけども、こういう50点50点の平均の50点と100点0点でも平均は50っていうことで、つまりこのばらつきがわからないですね、平均点だけで。平均っていうのはすごく便利なんですけども、使いやすいんですけれども、一つの欠点としてはこういうばらつきがデータの情報がわからないということ でそのことを、まあ、補うために、その平均からどれぐらい離れているのかっていうのを見ながらデータを見ようというのが、分散と標準偏差で、分散と標準偏差というのは仲間です。後でお話しますけれども、分散にルートをかけると標準偏差になるという関係なんですね。ですから分散が分かれば標準偏差も分かるということですね。でどういうふうに、これ分散ってどういうものかって、分散で言葉で分かるように散らばりなんですね。分散って散らばってるんですね。で平均値から各値がどれぐらい離れてるかっていうのを見て、ちょっとここ分かりやすく説明するためにお話しますけども、平均点からこれ、50点これプラス50点マイナス50点これでこれが100点0点になる、分かります？でつまり平均からプラス50マイナス50で0点と50点になって、でこれだと50足すマイナス50は0になる。これ引いたらこの距離を実は表したいんですね。分散っていうのは平均からどれぐらい離れてるかっていう、そのちょっと皆さんのノートで言うと、これだと4ページのこのこういう正規分布の表がありますよね。で真ん中がだいたい平均なんですね。真ん中が平均なんですね。でここから離れる距離を見るときに、こっちとこっちの距離で同じ距離で、つまりプラ50点とマイナス50点で こっち側がプラス50点で100点0点なんですけど、この距離を表す。でどうやって表すかっていうと、これ実は引いちゃうと、さっき言ったように50プラスマイナス50プラスマイナス50ってゼロになってしまうんですね。だから引いちゃうとこれ足す、平均ってもともとそういう性質なんで、まあゼロになってしまうから、なんとかゼロにさせない方法として、これどうするか言ったら、各値が平均からどれぐらい離れてるかっていう、分散っていうのがテスト出しやすいですね。で重要だから、この統計の中ではすごく重要な概念なんで、よくテストに出るんですけども、最近は、昔もう10年とか20年前は式が出たんですけど、最近式が出ることがなくて、説明が出ます、文章の中で。で分かっておいていただきたいのが、まず、各値から、平均を引きます。で、これ先ほど説明したように、単に引いていくとゼロになってしまうので、事情ですね、なって、この この関係をですね、この関係を自浄することによって、まあプラスにしてしまう。だからこことここの距離とこことの距離を実際に見せるためにマイナスをなくすんですね。こっちのマイナスを自浄したら、皆さんマイナスの自浄はプラスだったでしょ、習いましたよね昔に。でその式を生かしています。ですから、そしてこれを全部足しなさい。足すっていうのがシグマですね。で平均と同じでこれを数で割りなさい。まあ違うかすると n 分の1の x の各値から、これが分散の式です。v、これ v ですね、バリアンスの。でこれにルートかけると標準偏差になります。でここの式、だから標準偏差と分散の違いが分かっておかないとすぐ引っかかります。この辺が割と統計学的なとこで、多分出題者も統計をやってる方が多いので聞きやすいっていうんですか、割と聞いてくるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあちなみにその中央値とか最頻値もね、最近出てないので、一応中央値って真ん中ですね、データを大きさに並べ順に並べてど真ん中のところですね、最頻値は分かる最も多いところ、この辺は難しくはないと思うので、ここが出るかなという感じがしています。でついでに、この平均の差の検定のところ、これもちょっと統計の この辺がワンサットで出る可能性があるので、もう説明しておきますけれども、皆さんの資料の8ページご覧ください。で8ページの分析方法の選び方っていうのがあって、この、去年クロス集計が出てるんですね。でその前が相関が出てるんですね。で皆さんちょっとこう見ていただければ、今標準偏差とか分散っていったのが一番同時に考慮する変数が1個、つまりデータが1個の時に表す統計的な表し方ですね。で、まあ、特に分布を知るっていうところで、分散標準偏差の話をしましたけど、この同時に考慮する変数に2つ、つまり分析する時に2つのデータを分析して、それで特徴をしろ。で3つ以上は多分出ないと思います。今まで出たことない。3つ以上を多変量解析っていうんですけど、これ出したらもう本当にキリがないので、出ないことを祈るばかりで、出たらちょっと何て言うんですか、お手上げ状況非常に難しくなってくるので。でよくこの数年の傾向としては、この、同時にこう考慮する変数2変数ですねのところで、去年いましたクロス集計と相関が出ているので、今年はその右側ですね、T 検定っていうところですね、平均の差の検定っていうのが書いてありますけど、ここが出る可能性があるというふうに思います。で平均の差の検定っていうのは、2つの変数がありますから、1つの変数が、量的で、2つ目が、質カテゴリーですね、質的データカテゴリーですね。これ尺度の水準のとことまた後でお話しますけれども、量的、これは数字です、数値で示すものが量的データで、質的データっていうのは、まあ、カテゴリーって言ったようにこうですね、まあ、カテゴリーですね、これがカテゴリーになります。で片一方の今データで扱おうとしているデータが、片一方が数字で片一方がカテゴリー、この場合この2つの特徴がある場合に この T 検定、 T 検定というのは2つのグループの比較なんですけども、この質的データのグループが2つの場合 T 検定と言います。でこれが3つ以上の場合、3つ以上のグループで比較する場合、これを一元配置の分散分析っていうふうに呼びます。一般的に F 検定って使うんですね。これが T 検定で、こっち側が F 検定っていうのを一般的には使っています。ですから同じ分析の枠組みなんですけれども、2グループのによって違う。例えばどういうものかというと、男女で、男性女性で例えば平均点が違うですね。テストの平均点が60点と55点ですね、とかいう、片一方が数値で片一方がカテゴリーっていう、こういった時に男女というカテゴリーと、それから60点と50点という数値、これが平均を使ってるんですね。平均が60点、男性の平均が60点、女性の平均が55点っていう、こういった違いでデータを見せようという場合に、これが男女で2つのグループなんで T 検定っていうのと、平均の差を比較するっていうことですね。これが3つ以上あれば、例えば大学、中学、大学校、高校、例えば中学校とかで3つのグループでこう比較してこうですね、ちょっとこう見にくいですけど、ここでそれぞれのグループで点数の比較を、例えば何かのテストやって60点、55点、50点とかだったら、大学生に行く方が、大学になる方が点数が高いって、こう、これ平均点ですね。平均を使ってグループによって差があるのを見ようっていう、これが一元配置の分散分析っていうのになります。でこの辺が今年出るかなっていうふうに思うんですね。ここもちょっと今日は紹介程度に終わりますけれども、後でご自分でですね、いろんな本とか、あるいはネットとかでたくさん出てます。この辺は学生なんかもよく質問が出るところなんで、覚えていただければというふうに思います。よろしいでしょうか。この2つ、平均の差の検定のところと、それから分散標準偏差のところ、もうこれを山張ってこの辺出るんじゃないかなと今年は思っています。もし出なかったらすいませんが、でも一応山張りでやれるところまでやっていただければというふうに思います。それから次ですね、調査方法、これ毎年のように出てますので、ここ数年毎年に近い形で出てるし、最近ですね、ちょっとやっぱり思ってたより白板使いますね、私ね。これ聞いたことあります？ RDD っていうの、世論調査で、今ちょうど安倍内閣の支持率がこうすごくこう話題になってて、ここ数ヶ月、4月、実際2月以降、もう本当に毎月、毎週までいかないですけども、ある一定期間に必ず、それぞれのマスコミ、マスメディアが世論調査の実施して、ね、内閣の支持率が何パーセント でそういう背景もあるので、割とこういうのがテストに出しやすい。で RDD っていうのはランダムデジットダイアリングっていう、コンピューターに ある、もう電話番号を適当にかけなさいという指示を出したら、その調査対象地だけを選んで、例えば私の神戸とか西宮だと078とかね、079は東京だと06とか、それ以降の4桁4桁はコンピューターに自由にランダムに電話させて、っていうか電話番号出させて、そこに電話をしていくっていうやり方ですね。でこれ固定電話がないと050とか090とか一応そこにはかけれないっていうことになってて、基本的な固定電話のところに電話する。でこれはまあこれで世論調査だ、3000人とかよくやってますが、問題があるんですよね。だからあの世論調査っていうのはいろんな問題があって、実は、ここ RDD って電話で調査ですね、電話で調査法なんですけども、皆さんの、テキストで言うと7ページの、7ページ見ていただければ、真ん中のところにデータの収集方法っていうのは、今言った電話調査の一つなんですね。コンピューターを使った電話調査の一つですね。でこれは皆さん問題分かります？固定電話っていうのは今どういう人が持ってるかって言ったら、独身持ってないんですよ。独身の方は大体みんな今固定電話持ってなくて、大体独身の方は携帯電話ですね。で昼間に電話するので、家に昼間にいない時は電話かけても出ないのでっていう、いろんな何て言うか問題はあるんですけども、まあ新聞社とかは割とやりやすい調査方法がもうすごく分かりやすいのでやることがですね。で今これ世の中とすごく連動してるですね、世論とか社会とすごく連動してるんで、さっき言った支持率、特に支持率、アメリカの大統領の支持率とかショック出てますよね。で同じような方法を取ってやることがあるので、こういうのが出てもおかしくない、 RDD たまに出ますけどね、いうようなことで、今言ったのがこれ電話調査の代表的なものですね。あと、皆さんのところに、これ郵送調査、それから配票調査、個別面接調査、集合調査で、これがですね、今年出る6ページと一緒に、6ページにね、実機これも最近出てないので今年出るんじゃないかなと思ってるんですけども、調査をやって自分で書いていく方法と他人が書く方法があって、でこれと調査方法がセットになって出てくる可能性があるんですね。例えば電話調査っていうのは皆さんおのずと分かりますね。自分では書けないからこっちなの分かります？電話っていうのは調査員が電話して、何々さん、内閣、あなた支持政党はどこですかとか聞いて、1何々2とか言って取るわけですね。で本人は書いてないので、竹式ですねになります。これ時系とかこういう言葉を使うこともあります。私こっち使うこと、時期式とか竹式とかね、同じですね。で郵送調査っていうのは、ここで皆さんの7ページの真ん中の表で5つありますけども、郵送調査っていうのは大体分かる通り本人に書いてもらうことが多いです。当然郵送して本人に記入してもらって、ですから時系式、時期式になるわけですね。で郵送調査は割と簡単にできるんですけど、問題点があって、デメリットは回収率が低いですね。まあ3割4割いったら十分というか、3割4割程度ですね、回収率。あんまり回収率が高くないというようなことで、実は回収されないということは、要は答えてない人が多いということなんで、その人たちについてどう考えるかということは調査やると大きな問題なので、回収率はできるだけ高い方がいいんですね。無回答がというか答えてない人の意見が分からないんでね。 で次、配票調査、調査員を通して調査票の配布回収を行う方法で豆苗木法とも豆苗木調査とも言いますけれども、一軒一軒よく国勢調査なんかこれですね、一軒一軒回ってきて、で本人に書いてもらうわけでも、集めに来るのは調査員が来るので、割と回収率が高まるということで、郵送に比べれば高くなるということで、ですからメリットは回収率が高いんですけれども、デメリットはその調査員を雇わなければならないので調査費用がかかるということで、配票調査はですねあんまりやらない、富置き法はやることはあるんですけども、そんなにしょっちゅう調査員を使っての富置き法はなかなか難しい。それが面接法ですね、調査員が質問して回答を調査票に記入する方法で、これが多形式ですねの一つの方法で、実際に訪問をしたり、あるいはどっかで会って、調査員がですね対象の方に調査票を見せて、そしてあるいはこちらが読んで、で、記入していく方法ですね。で回収率が高いのは当たり前です、合いますので、で無回答などの回答ミスが少ないっていうのでがありますけれども、同じようにデメリットとしては調査員が使っている限りは調査費用がかかると、人件費としての調査費がかかる。で集合調査っていうのが4つ目で、対象者に会場に集まってもらって一斉に調査票を回収する方法で、これ大学でやってるんですね。心理学の学生なんかよくやっています。授業でね300人とか400人とか集まる授業のところに来て、学生の皆さん調査協力お願いしますって言ってやれば、ほとんどの学生は答えてくれますから、一気にですね調査ができるということで、回収率が高くて短期間で実施可能。ただしその回収してもらうっていう、回収してもらうために会場っていうか人が集まっているところに行くっていうことで、ある一定の特定の偏った層しか集まってない可能性があって、ですから回答者に偏りが生じさせ、ある一定の層しか答えてくれないということがあって、そこがデメリットと言われています。でこういった、調査方法が、テストに出る可能性があると思います。ちなみにその上の信頼性と妥当性、最近ね言ってないんですけど、これは最近出てないんですけど、出てもおかしくないなと今ふと思ったので、ここもちょっとですね今日あんまり説明する時間がありませんけれども、ここもちょっと丸ですね、半分ぐらいの、出る確率はそんな高くないとは思うんですけども、一応勉強しておいた方がいいかなというふうに思っています。で、最後に尺度の水準ですね、尺度の水準に行きたいと思います。で尺度の水準っていうのは、皆さんのノートで言うと6ページですね、これ2年に1回ぐらい必ず出てますので、今年出てもおかしくないし、割とテストに問題にしやすいので、これは覚えておいて、ください。実は尺度の水準っていうのは、尺度、難しいんですけどね、尺度っていうのはいろんな意味で使われるので、ここではここの尺度の水準っていうと、簡単に言うと回答の選択肢の基準みたいなものです、だから質問アンケート調査っていうのは、量的調査っていうのはアンケート調査ですから、アンケート調査っていうのは、基本的にデータとして数字で見せるんですね、何パーセントとかで、そのために、選択肢を用意して置かなければなりません。でよくね調査、アンケート調査やるときに自由記述っていうのがあって、もう選択肢を用意するのめんどくさいから、自由記述を、ね、何々についてどう思いますかっ ってなると、もうそうするとアンケート調査にならないですね。つまり回答が人によって違うとなると、人によって違うことは何パーセントとして示せれないですね。こう回答紙を用意するから初めて意味がある。だから男性とか女性とかあるから、男性何パーセント、女性何パーセント、年齢のついての選択肢があるから40代50代30代とか60代とか分かるわけですね。で、まあ年齢だったら書いてくれますけど、何々についてどう思いますかっていうことで選択肢をしてなかったらなかなか答えてくれない。で回答がバラバラだって、まあ要は集計しできない、難しいということがあって、そのためにですね、アンケート調査っていうのは回答の選択肢を用意します。でその時にこの4つの水準っていうのが4つのレベルがよく言われるんですね。で、名義、順序、感覚、比率、尺度で説明しますけど、まず名義尺度っていうのは、ありなしとか男性女性とか、男女とか、この選択肢の同士の中に、まあ、関係がない、全くそれぞれが独立しているものですね、そういったものが名義尺度ですね。つまり、お互いに関係がないですね、ものを名義尺度と言います。で順序尺度っていうのは、まあ、言葉から分かる順番がですね、例えば大中小、一番使われやすいのは非常に当てはまる、まあ当てはまる、あんまり当てはまらない、全く当てはまらないって順番になってますよね。でよくアンケート調査とこういう聞き方ですね。非常に賛成、まあ賛成、あんまり賛成でない、全く賛成でないとか、こういうような聞き方を します。実際に世論調査でもよく聞いてますよね、こういう聞き方でね。で非常に当てはまる、まあ当てはまるが肯定群ということで賛成で、まあんまり当てはまらない、全く当てはまらないが否定というような意見でよく集計されることがありますけれども、こういう順番で、これは順番あるけど、順番にはなってるけど特徴があって、こことここの間、例えば大中小、大中小でもそうですけれども、大と中と中と小との間に関係性がある、優劣とか、ね、大小とか大きい少ないとか関係はあるけど、その感覚の中に、まあ、同一の感覚がないというか、感覚の程度がバラバラ、つまり大と中と中と小ってどれぐらい違うのか、非常に当てはまるとまあ当てはまる、 あまり当てはまらないと全く、これぞれのそれぞれの感覚の度合いがわからないというのは、こういった、ものが順序尺度と言われていますね。まあ、値の等感覚性というふうに言うんですけども、等感覚性って言うんですけど、等感覚性がないんですね。値の等感覚性がない、これが順序尺度です。で3つ目が感覚尺度ですね、感覚尺度っていうのは書いてある、目盛りの感覚が等しい尺度、つまり値の等感覚性がある尺度で、まあ、簡単に言うとこれが一番多いのは数値で1、2、3、4のどれになりますかっていうね、 こういったものですね、1と2と2と3と3と4は1点ずつの差があるということで、そのこれで見せて等間隔でやることは分かるいいですね。ですからあなたはどれになり、例えば一番、ですね、一番しんどいのを4としたら1が一番楽で、この辺りのどこら辺になりますかっていうね、なんか仕事をしてて自分の仕事の大変さを表しなさいという、でこういうふうなことで等間隔に置いてあるので、こう割と評価しやすい。でただし、原点がないというか絶対値がないので、これって1と4選んだら4倍の差があるかっていったらそうじゃない、数値上の差があるっていうことが、メインのところですね。で実はこれを感覚数値で実際の原点があって、原点がある場合、これが最後の比率尺度、比率関係にあるんですけども、尺度の感覚が間の等間隔性があって、絶対原点を持つ尺度、つまり比率の関係ある。だからここに足し算とか引き算とか割り算とかできるんですね。つまり体重とか年齢とかそういったものですね、こう絶対的に比較できるものですね。この4つが水準としてあるので、この辺ですね、よく出ますので、特に感覚尺度と比率尺度なんかよく出ますので、ここは目を通していただければというふうに思います。ということで、これでだいたい量的調査はこの辺が出るんじゃないかなというふうに思います。でちょっとですね、最初に言うのを忘れてたんですけども、皆さん1ページ2ページですね、1ページに戻っていただいて、この量的調査と質的調査の違いを言うのを忘れてたんですね。1ページのところの調査のデザインのところで量的調査と質的調査でありますけども、大体テストはもうこの先ほど量的調査と質的調査のところから出て、もともと量と質の違いは何かっていう、これもテストに出る可能性があるので、ここには書いてませんけども、一応説明は知っておきたいと思います。で量的調査と質的調査っていうのは、量的調査っていうのは、仮説検証型と言っていいと思います。難しく言うと演繹法っていうやつですね。あるなんか仮説を作って、その仮説をデータで証明するですね、数を集めて証明する。だからあることでニーズがあると思ったら、本当にそのニーズがあるかということを、ある一定数の量の調査をして、そしてその通りの結果が出るかどうかっていうのを見るとかですね、分析をすることによって、例えば男女で違いがあるとかですね、年齢によって違いがあるという仮説を立てていれば、その通りのデータが出てくるって言った場合、これが仮説検証になりますね。で、量的調査の特徴は大量のデータを集めて、そしてそれをですね、統計を使って分析をして、そして説明するので、先ほど言いましたようにすごくパワーがあるんですね。統計学がすごく人気があるっていうのは、やっぱり 何か言おうとするときに統計学を用いることによってこのパワーがあるんですね。こう言うことに説得力っていうか説明力があるので、この、データを集めるっていう量的調査をやるというのは意味があるというふうに言われています。でその一方質的調査っていうのは仮説生成型とも言われてて、まあ、機能法と言われる方法ですね。こう一つのデータから何かそこに共通する課題がないか、あるいは面白みがないかっていうことをですね、こう探していく。で、量的調査は逆に言うと数字とかに置き換えるので、一人一人のデータが消えてしまうんですね。そこが面白くないところ。逆に言うと一人一人のデータ、あるいは一人一人の事例を大切にしようと思えば、質的調査の方がいいっていうようなことにが起こります。で、私よくねこのことを説明するときに一つの事例を出すんですけども、もう十数年前になりますけども、私が、ある都道府県である県の田舎ですね、こう農村地区で、男性の介護者の調査をしたんですね。で、男性の方が親を介護してるっていう家を、まあ、農家で、家に行った時にその農家なんですけども平屋で、まあ、結構地区も100年近く経ってるような農家のところで、でそこに85歳ぐらいのお母さんを60歳ぐらいの息子さんが介護してる、要介護4だったと、その時の要介護の4だったと思いますけども、その方の家に行ったんですね。そうすると真ん中に昔の農家なんで全部和室なんですね。で縁側があって、まず車椅子で生活されておられるので、基本的に車椅子をどうやってあげるのかなと思ったら、縁側からですね、こうなんていうんですか、こうスロープを自分で作って外に出るようにするっていうのは、入り口は別個にあるんですけども、その縁側から親その母親の、まあ、デイとかショートステイという時にこう表に出す時に使われているような家なんですね。で入ったら3つの大きな和室がこう全部間 の, まあ隔たりっていうかね、壁じゃなくて、塔ですね、それを全部取っ払ってて、多分二十数畳、数畳もっと大きかったと思うんですけども、大きな部屋にキングサイズのベッドがバーンって置いてあって、でそこにお母さん、要介護高齢者のお母さんが寝てはったんですね。で私たちが訪問行った時に息子さんが来てくれて、そのキングサイズのベッドのキングサイズのベッドの横に私たちちゃぶ台みたいなのがあって、そこに座って、畳の上なんで座って、どうやって介護されてますかっていう話を聞いた時に、パッと見たらそのキングサイズのキングのベッドの横におトイレがあるんですけども、まあ、普通ポータブルトイレ、そういうとこだったらポータブルトイレと思うじゃないですか。でよう見たら、あれと思ったら普通 の, ある企業 の, 便器が置いてあったんですね。でさらに見たらこう配管されてあったんです。でこれどうしたんですかって言ったら、自分で工事を頼んで要は畳の下全部工事してそこにトイレをつけたって言うんですよ。これ話はめちゃくちゃ面白いでしょ。何かというと、要はおむつの世話はなるべくしたくなくて、で母親にはこうそこに切ってもらって自分で流してもらう、だまあ自立を促しつつ匂いも取るっていうようなことをやるってい う, こうとんでもないっていうかびっくりするような配管をやってるね、部屋のど真ん中にね、おそらく100万単位のお金かかってると思うんですけど、これ話としては面白いけど、そしたらみんなこれやれっていう話かっていうとそうじゃないでしょ。だでも話は面白い。でこの一つの事例の話の面白さ、そのストーリーの面白さとか、あるいはストーリーの意味とか、まあ、個性記述っていうんですけども、個別のその記述をですね、プロセスとかを描きたい場合は質的調査、だからインタビューをしてその話をこうまとめていくような作業、 で一般化を目指してないんですね。ですからこれは一般化を目指す場合は量的調査ですけれども、必ずしも一般化を目指さない、目指さなくて、そのプロセスとか個性記述とか一人一人のデータを大切にした場合ですね、そういった場合は質的調査っていうのをすることになります。まあ、これが大きな違いになりますね。ですからよくね、質と量っていうのは別に相反するわけじゃなくて相互に補うものとして生き続けられています。でたまにこの問題が出ますね。こういった調査の意義もと関係するんですけども、こういったことが問われるので、量的調査と質的調査の、まあ、特徴ですね。量的調査は仮説検証型で一般化しやすい、しかし大量のデータを集めるので一人一人のデータがなくなってしまう。だからさっき言ったようなまあアンケート調査の自由記述っていうのはあんまり使えない、使わない。で質的調査は今言いましたようにこうその人の人生とかその人のプロセス、育ってきたあるいは生活してきたプロセスを描いたりするために使うので、時間をかけてインタビューをして、そしてその個性とかプロセスを記述していくようなものとして使われる。これが特徴になります。で歴史的に実は量的調査の方がずっと使われてきてるっていうか長い歴史があるので、質的調査はここ15年20年ぐらいなので、まだまだ何て言うんですかね、まあ研究もそれから方法も熟してるわけじゃなくてまだ発展途上ですね。ですからテストとしては量的調査の方が出やすいんです。当然出しやすいですね。っていうのがあって、それがあって3問2問で一応バランス取っておられる、バランス取っているんですけども、まあ3問2問が出るかなっていう感じになります。そしたら次ですね、今年出そうな質的調査のところですね、グランデッドセオリーアプローチ、去年 KJ 法出てるので KJ 法も最近人気があるんですね。でですけども今年はグランデッドセオリーアプローチですね、質的調査の方法があるんですけれども、で去年 KJ 法が出ているので、もう KJ 法は出ないですね。ですから残りこのグランデッドセオリーアプローチとエスノグラフィー、この辺はですねちょっと見ておいてもらっていいのかなと思いますけど、特にグランデッドセオリーっていうのはここに書いてある通りグレイザーとストラウスによって考案された、質的データから理論構築を行う方法、この理論構築というのは仮説生成ですね、行う方法と、データの解釈からの説力のある概念の生成を行うということで、まとまりのある理論を作ることで、日本の場合は木下高人先生ですね、高人先生がよく使われているんですけども、修正版グランデッドセオリーアプローチというのが使われています。でこれは非常に内容が濃いので、勉強方法としてお勧めするのは、質的調査の辞典があります。でここでグランデッドセオリーアプローチって引くとこういろんな用語が出てくるんですね。でその用語を一個一個ですねこう調べられて勉強していくと割と身についてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。例えば切片化とか、切片化とかですね、 理論的法話っていうようなこととかですね、いくつかその独特の言葉がありますので、それをですねこのテキストにあんまり書き始めるともうキリがないので書いてませんけれども、この辺ですね、これ一部ですよ、いっぱい出てあります、こういったあの用語がですね、あと理論的サンプリングっていうのもありますね、でそういったものをこう辞典からですね見て、一個一個の用語をですね自分なりに分かっているかどうかっていうのをですね、見ていくのが大切かなというふうに思います。まあ基本的にこう出席調査っていうのはインタビューして、それを全部テープ起こしをして、でテープ起こしをして、その時にこうフィールドノートっていうんですけど、実際にその時にあったことを全部こうメモにしておいて、まあできればビデオとか撮ってね、後で確認すると一番いいんですけども、録音して、その録音したテープを全部テープ起こしをして、でこうまとめていく作業をするんですね。でその時にそのページの前にコーディングとかですね、こう特徴をですねこうまとめていく作業をするんですね。でそれをですねこう自分なりにこう分析をしてつなげていく。ですから出席調査の特徴は研究者の主観が入って分析していくんですね。こう自分のフィルターを通して分析していくのがあるんですけども、こう本人が言った言葉をこうこっちが解釈して、それを相手に返しながら、こういうことですかっていうことをですね、みんなそれをチェックしながら、まあ、物語を作っていく、これ理論を作っていくっていうようなことをしていきます。でここに書いてませんけども、8ページ、あとライフストーリーとかライフヒストリーとか近いんですけど、ライフストーリー、ライフヒストリー、これ入らない、入る、ギリギリ、それからフォーカスグループインタビューっていうのがあったりするので、この辺もちょっと追加して、この辺を辞典で調べていてください。それが一番賢い勉強だと思います。時点で用語の意味を自分なりに理解していって、一番いい勉強の仕方は、こう時点を見るだけじゃなくて、自分でこうノートを作っていく。私も多少そうしてますけど、だから時点を自分の時点を作る。重要だと思うところで、分かっているところだけをこう書いていくというようなことをしていくと、結構点数取れると思います。難しくないと思います。基本的に常識的なことが出るんですね。この辺は量的調査は割と理解しないと難しい問題がありますけども、常識的なところが問われるので、きちっと理解してさえすればそれほど難しくはないというふうに思いますね。で最後にこの今年こそ出る今グランデッドセオリアプラというのは、最後実験計画法のお話をして、ある程度まとめていきたいと思いますけれども、実験計画法ですねのは2ページですね、2ページのところをご覧ください。で私ここ数年ずっと出るって言って一回も出たことないので、今年こそ出るんじゃないかと思いつつ、出なかったらすいません。でも勉強はしておいた方がいいと思います。で先ほど言いましたように評価っていうのはすごく言われてて、その効果測定の一つの手法として、 大きく分けると集団を対象にする場合と個人を対象にする場合があって、集団を対象にする場合がこのテキストで言うと古典的実験計画法ですね、集団比較実験計画法って一般的に言われることが多いんですけども、それから個人を対象にする場合、1人とか1個のケースの場合が単一事例実験計画法で、シングルシステムデザインっていう SSD、 この頭文字を取って SSD と言われる方法があります。でまず集団比較実験計画法ですね、古典的実験計画法っていうのはあるグループを2つのグループに分けます。でこの辺がテストに出やすいんですね。この実験群っていうのと統制群、あるいはコントロール群って言われる2つのグループに分けるんですね。だから元は同じグループ、例えば頭痛を持ってる人っていう人があったら、その頭痛を持ってる人をこの無作為割り当てっていうのは要はランダムに分けるんですね。こう糸が入るんじゃなくて、こう糸が入らない形で無作為にこう2つのグループに分ける。ですから実験群と統制群は要は同じ層がであるっていうのが前提です。こう2つの層に分けるんですね。実験グループと統制グループ。実験群と統制群ですね、コントロール群で、1個は実験をするグループ、もう1個はそれを比較する何もしないグループ。だから例えば介入をするんだったら、何かの介入をするグループと介入をしないグループっていうのを分けて、その2つの中に差がある。これよく使うのが薬の開発とかでね、頭痛薬とかの場合は、薬の場合はもう一個プレセボって、プレセボっていう偽薬群って言われるですね、薬の形した粉で、その3つで比較するっていうことをしたりするんですけども、通常は実験群と統制群っていう、実験されるとか介入を受けるグループと全く何もしないグループに分けて、そしたら変化があるはずですね。こうで実験群はアプローチしますけど、もう一個はアプローチしないので、こう変化があって、当然実験群の方が望ましい変化が起こっているっていうようなことを前提としてやるものですね。で、ただし問題がいくつかあって、テストに出るときは多分この方法だけじゃなくて課題が出てきます。でまず第一番目に、皆さん分かるとおり、これ私たち福祉に関わるものなんかは、1個のグループはサービスを提供したり援助をしてて、片一方のグループは援助しないでいいのかっていう、これ倫理的な問題があるんですね。で片一方して片一方はしないっていうことがいいのかっていうようなことがあって、そこが割とネックになってできないことが日本の場合はですね、アメリカの場合は割と割り切ってやることがあるみたいなんですけどね、ちゃんと当然調査のデザインというか、その計画の中できちっとそういうことを全部書いてやるんですけども、私が知っているのはアメリカの場合なんかは、そういった、病院で40、50ぐらいの年齢の方で、お父さんお母さんが7、80で脳卒中とかで脳梗塞でもう生きるか死ぬか の病気をして、急性期の病院に運ばれてきて、で救急の措置を受けて、でその後退院をするっていうようなところで、8週間ぐらい その40歳50歳の息子さん娘さん、アダルトチルドレンって言うんですけども、そういう子どもたちにが鬱にショックを受けて鬱になってるんですね。でその鬱を改善するようなワークをソーシャルワーカーがアメリカの場合やるんですよ、病院のワーカーソーシャルワーカーが。 で週1回集まってもらって、片一方はその鬱を下げるようなワークをやるのと、もう一個は何もやらない、ただ単に集まってもらう。でそういうのでこうソーシャルワーカーの介入によってうつ症状が全部軽くなったか、あるいは軽くな、もう一個のグループは何もしないのであんまり変わってないのか、あるいは自然に軽くなったけど度合いが違うのかって、こういうのを見るですね。このグループによって比較するでいうようなことをして、やっぱり
片っぽしてね、片っぽしないのは本当にいいのかっていう倫理的な問題で、もう一個はやっぱりここのところでこう同質あるいは等質、まあ同質っていうのもなかなか難しい、等質ですね、同じ人たちがちゃんとここで分かれてる、つまり同じような全くこうきれいに分かれて同じような層があるのかっていう、片一方に片一方の層がもう偏りがあるならそれは問題になるので、やっぱりここの割り当てですね、無作為の割り当てっていうのはすごい重要です。これ難しいんですよね、男女の層、年齢層ですね、年齢によってだいぶ違ったりしますよね。で、例えばお金、家にお金があるないとかですね、資産があるないかとか、そういったところでこうどういうふうに同質の層にあるいは等質の層にこう分けるかっていうのが難しいって言われています。まあ他いっぱいあるんですよ、あの8週間も介入したら途中でドロップアウトする人がいっぱいいるとかね、あのそういう問題も起こったりするので、あのいろんな課題はあるんですけども、こういうグループを2つに分けて、そしてグループごとによってその実験と実験をしない統制群とに分けて、その絵が差があるのかということで、まあ、比較をする、介入の効果があったかどうかを比較するというのが、これが集団比較実験計画法といわれています。でテストは多分こっちよりシングルシステムデザインの方が出やすい。で、あのシングルシステムデザインはあの社会福祉 の分野でもいくつか本が出されているので、まあ、その本とかを買われて読んでもいいのかなと、ただしちょっと難しいので、どうかなと思うんですけど、まあ、そういう本が出ています。で、集団比較実験計画は福祉の世界ではあんまり出てないんですけども、このシングルシステムデザインは出ています、いくつかテキストみたいなものが。でこれは一つの事例、基本枠組みは一緒です、こう実験をしている時と実験をしていない時に分けてその差を見るっていうのは実験計画法の基本的な概念は同じなんですね。でそれを一人の単一事例一個のケースでやる場合は、介入なしの時期介入ありの時期、この2つで比較しようという、つまり1人の人に介入している時と介入していない時期をある一定期間の中で設けて、そして、介入なしの時と介入ありの時では変化があるというのを見るんですね。で介入なしの時をベースライン期って言います。これがよくテストで言いますね、ベースライン期、こう書いてあると思うんです。介入何にもない、つまり支援援助が何もない場合の時期をベースライン期って呼んで、でもう一個の方が介入をする時の場合、介入ありの時期をインターベンション期、まあ介入期とかインターベンション、で時間の経過とともに、その介入時期、介入のある時期とない時期とでこうデータを取って、介入のない時期で何回かデータを取って、介入のある時期で何回かデータを取ったら、そのこうですね、こうデータがですね、こうプロットされていって、今こういうのはソフトで全部分析されるしやすくなってるんですけども、そういったところで介入のある時期と介入のない時期のですね、差を見て、実際にその介入をしたら差があったのかということを見るというようなことを行います。でそのことが、 その2ページのところに書いてあるし、シングルシステムデザインとも言われ、一つの事例から介入の効果を測定する方法で、援助を行う前の時期と、問題解決、問題の状態と援助を受けた後の時期ですね、の問題の状態を時間の流れに沿って繰り返し観察することによって変化があったかどうかを評価する方法ですね。で、ここに書いてませんけども、ちょっと書いてくださいね。通常介入ありの時、介入なしの時を A って言って、介入ありの時を B っていうので、これで AB デザイン、でこういう ABA っていう、介入なしありなし、あるいは介入ありなしありなしを続け、 ABAB デザインですね。でこれ以降はもう多層ベースライン、多層ベースラインのデザインになるんですけども、と呼ばれてるんですけども、まあだからこの介入あると介入なしをひっくり返して BA デザインでもありえるわけですね、やろうと思ったら。あんまりないですけど、普通は通常 AB ですね、 ABABAABAB デザインっていうようなことで呼ばれる。でこれがテストに出る可能性ある。ちょっとここにね A と B 書いてなかったなので、通常は AB とか ABA デザインとか ABAB デザインって呼ばれるので、そこちょっと書いておいてください。介入なしの時がベースライン期が A で、介入期が B ってされることが多いです。でこの辺が今年ねテストに出るんじゃないかなと私自身は思ってますけども、ちょっとどうなるかわからないところがありますね。社会調査の基礎のテキストには書かれてるんです、これ書かれてるんですけども、テキストには書かれてるんですけども、さっき言った大項目、中項目、小項目に載ってないんですね。だからそこが難しいところで、大項目、中項目、小項目で、の従って出されるといえば出される、この実験結果ここ出にくいんですけども、そのテキスト、社会調査の基礎のテキストにはどれにも書いてるですね。で問題出すときはおそらくそういうのも参考にされて出題者は見てるので、出されても全くおかしくない状況ですね。でちょっと最後にこの実験計画法の問題は、一事例のために一般化が×って書いてますね。一般化が×で、ここが欠点です。つまり1個の事例なんで、たまたま良くなったんちゃうんかって言われたらそれでおしまいね。それから他の要因の可能性が否定できない。つまりある一定時期をデータ取りますから、人間っていうのは数ヶ月あればいろいろ変わりますよね。で1週間とかではできないね、これね。やっぱり数週間単位でやることが多いので、数週間の間に人間の生活の中でいろんなことが起こってくると、他のことで解決することがある。実際にうつの話で笑い話ですけども、さっきね集団比較実験計画で親が脳卒中とか脳梗塞で倒れて運ばれたグループで、実はやってみたら、これは私学会で報告聞いたんですけども、その2つ比較したら差がなかった。でなんでかって言ったら、ワーカーが一生懸命介入しているグループも、ワーカーが介入しなかったグループも集まってるから、人は集まってるんですね。集まってたら、お宅どうなってるのって言って、お互いにこう情報のやり取りしますよね。だから何かあったら助けてあげるわとかって言って、お互いに名刺とかメールを交換して、電話番号を交換して、要はインフォーマル、その集まってる中で勝手に人間関係ができて、そこで支え合ってて、実はそれでうつが軽減していく。これ他の要因ですよね。つまりワーカーは意図的に関与してないけど、関与してないけども、そういうグループワークが おのずと働いてるってこと。そうなるとワーカーがいてもいなくても一緒じゃないかっていうふうになりますよね。というようなことで、実はそれは実験企画を全体に言えることで他の要因の可能性を否定できないということなので、そこが難しいですね。必ずこれが大きな課題になるんですね。そこが難しい、というかどうやってそれをコントロールするっていうか統制するかっていうのが難しいところなんですけどもね。でも一応これが心理学を中心に実験計画が発展してきて、一応福祉の中にもそういう形で入ってきて、まあシングルシステムデザインを使ってやってる実践もなくはないので、まあテストに出てもおかしくないというふうに思っています。ということで、あと時間の関係上ですね、そしてあとその他の2問、先ほどから言ってますけれども、その他の2問っていうのが皆さんのこの A4 の横の問題の過去問のところで見ると、1番2番3番目、社会調査の意義と目的、統計法、社会調査における倫理のところがあって、去年実は倫理が出てるんですね。 ですから今年、それから社会調査の意義と目的が去年出てるので、今年はですね、その間、統計法がまず一つ出そうなところですね。これも数年に1回出るのでね、見ておいて覚えた方がいいかなと思いますけども。でもう一つが、ここには載って、4番目ですね、個人情報保護、私は今年はこれが出るんじゃないかなというふうに思っています。で、これがね、社会調査者の倫理が去年出てるので、出ないとは可能性があると言いましたけど、出る可能性があるのは今年ね、ちょっとやっぱりね、問題があって、東大の皆さん、東大の教授が論文取り下げたって見ました？知りません？大きなニュースになったんですけど、この業界で割とアカデミアというこういう学術関係で割と有名な話で、東大の教授たちが、結構な本数のデータ捏造をして、論文取り下げっていうのを送ってますね。で、これ調査者の倫理とそれからこうデータ捏造っていうのはもしかしたら情報を曲げる可能性がある、個人情報ですね。で、そういったことがあって、でそういうのは割とその年起こると割と年に、昔ちょっと前は皆さん小保方さんの事件って知ってます？評説ですね、こう、あの人も捏造と評説両方やってるんですけども、捏造っていうのは自分で作り変えたりやるんですね。評説っていうのは丸写しですね。でよくネットで比較ありましたけど、こう英語で書いたやつがそのある製薬会社のホームページとそっくりやとかね、でどんだけ一致しているかっていう、90何パーセント一致しているとかね。でこう盗むですね、こう盗作とか評説ですね、こうでそういうのとそれから捏造の問題がやっぱ大きな問題になっているので、こう倫理の問題とそれから、調査の問題ですね、個人情報の保護の問題で、倫理と個人情報の保護と問題って、密接に関係しているので、これ分けることはなかなか難しいんですけども、でここにはちょっと載ってませんけども、雑誌社会福祉学っていう学術雑誌が、社会福祉、日本社会福祉学会っていうところのホームページにいると見れます。日本社会福祉学会の出してる学術雑誌が社会福祉学なんですね。でそのところに行く と、投稿規定とか倫理のところが出ています。でそこをちょっと目を通してもらうといいのかなっていうふうに思います。で基本的に倫理っていうのは人間として当然のことなんで、読めば分かる話なんですね。 例えばこれが、一般社団法人の社会調査協会の倫理規定ですけれども、まあ、条文のみ引用してますので、まあ、これも一回もう一回ね、それぞれその時その時によって変わってくるんですね。で、第3条なんか見ていくと、調査対象者の協力は自由意思によるものでなければならない。だからこれを必ず調査やるときに入れないとダメなんです。調整強制的にはできないということですね。会員は調査対象者に協力を求める際ですね、この点については誤解を招くようになことがあってはならないと、こういう当たり前のことが、それから会員は第4条ですね、調査対象者から求められた場合、調査データの提供先と使用目的を知らせなければならないとかね、あるいはその調査以外の目的には使用されないことを保証しなければならない、最後のところ、こうゴシックになっているところですね。でこういったもう当たり前のことですけれども、こういうのを読んでると、あれ書いてなかったっていうようなことが出る。大体罰、誤差択一の場合、この場合は一つ不適切なものを選びなさいという場合が多いので、あれと思ったところがあればそれを選べばいいと思います。これ読んどいてね、これとさっき言った社会福祉学の倫理考慮のところ、倫理規定とか、まあ、投稿者の倫理のところ書いてますので、その辺ですね、一度学会誌のところで目を通されるのがいいかなというのもですね、まあ、似てます。この一般社団法人社会調査協会のやつとも似てますけども、まあ、福祉ならではで、特に質的調査が結構ですね、多くなってきているので、そのことについて福祉学は結構書いていますので、これをご覧になられるといいかなというふうに思います。ということで、大体、出題予想を、まあ、私の方で立てて、大体説明しましたが、何かご質問とかありますか。一応そうは言うものの、全部目を通した方がいいと思います。で、基本的にきちっと目を通していれば、点数は取れ、数問は取れると思います。難しい科目って言われてるんですけどね、社会調査の基礎っていうのは難しい科目って言われてるんですけども、点数は全然勉強してなかったら、逆に言うと全然取れない可能性ありますけども、勉強をきちっとしていれば、点数は数、ある程度点数は取れるんじゃないかなと思います。ですから、自分でノートを作ることが大切だ、ノートを作ることが大切だ。さっき言ったね、辞典とか、私こうやって皆さんに配りましたけど、こういうものを自分で作ることが大事です。こう見ないで自分で書きていけば、なんていうんですかね、できるですね。私も実は自分でこういう全部これ手書きのノートですね、作ってます。なんでかというと、教えるときに書いとかないと覚えないでしょ。ですぐ人間って忘れますので、もう年も年ですから忘れやすいので、やっぱりこういってノートを書いておくと割と覚えやすいですね。で一回書いたらなかなか忘れないんでね、少なくとも記憶のどっかにあるので、あれこれ違うとか分かると思います。そこが社会調査の基礎の勉強の方法かなと思いますね。自分でノートに書いて、きちっと整理していく。で分かってなかったらそこを何度もまあ、読み返すとか書き違うペーパーに書き直すということをしていくと、まあ、ある程度ですね、点数が取れるんじゃないかなと思います。ポイントが割としっかりしているのでね、取れるかなというふうに思います。ということで時間になりましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。